8、行政情報、富士見市役所、電話 049-251-2711、ファックス 049-254-2000。新しい教育委員会委員を紹介します。問い合わせ、秘書広報課、内線206。令和3年第1回富士見市議会定例会において、横田豊三郎氏を市教育委員会委員とする議案が全会一致で同意されました。横田豊三郎氏、任期4月1日から令和7年3月31日、顔写真があります。10、副市長の再任について、問い合わせ、秘書広報課、内線206、令和3年第1回富士見市議会定例会において、副市長の浅井義明氏を再任とする議案が全会一致で同意されました。浅井義明氏、任期4月1日から令和7年3月31日、顔写真があります。11、富士見市の魅力スポット写真募集。あなたが見つけた富士見市の魅力を投稿しませんか？問い合わせ、秘書広報課、内線241。富士山の見える風景や市内の公園など、市の魅力を撮った写真、お子さんなどが写っていてもか、を募集しています。応募いただいた写真は、市ホームページのトップページや市 PR サイトに掲載します。詳しくは市ホームページをご覧ください。写真の規格、JPEG 5メガバイト以下、スマートフォンで撮影した写真も可。写真の条件、市内で撮影した作品、オリジナル作品、法令、公序良俗に反しないこと。人物が写っている場合は使用の許可を得ることなど。応募方法。写真を添付し、メールで応募してください。メール本文に、1、住所、2、氏名、振り仮名、3、年齢、4、電話番号、5、撮影場所、6、撮影時期、7、写真に関するコメント、8、氏名掲載の可否、記入例、氏名掲載可をご記入ください。QR コードがあります。I、ハートマーク、FJM と書かれたロゴマークがあります。写真は魅力スポット写真に応募いただいた写真です。市ホームページの PR サイトに掲載しています。写真が5枚あります。1枚目、赤いもみじの木の後ろには黄色のイチョウの木があり、コントラストが美しい写真です。背景には東上線の車両が見えます。2枚目、薄く雪化粧した神社境内の様子です。社殿屋根と地面に積もった雪は輝いているように見えます。3枚目、桃の木のアップ写真です。白と薄桃色の花が咲きこぼれています。4枚目、道路沿いに続く満開の河津桜が青空と対比して撮られています。5枚目、一面の花菖蒲です。立ち上がった花弁は紫色、 垂れ下がった花弁は白に紫の筋が入っています。写真終わり。12、令和4年富士見市成人式典のお知らせ。問い合わせ、障害学習課、電話 049-252-7138。 時、令和4年1月10日祝日。場所、きらり富士見。対象、平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれの方。市内在住の対象者には、12月上旬頃に案内はがきを郵送します。詳しくは、広報富士見12月号でお知らせします。令和3年富士見市成人式と書かれた縦看板を挟んで、8人の振袖姿の女性の写真があります。13、4月から出張所の延長会長施設を変更します。問い合わせ、制作企画課、内線234。3月末の西出張所の一時閉鎖に伴い、毎月最終木曜日、祝日などの場合を除くに実施している出張所業務の時間延長を4月から富士見の出張所ピアザ富士見1階で行います。詳しい日程は裏表紙28ページ、見出し番号76をご覧ください。富士見の出張所の略図です。富士見野駅東口、東口ロータリーの向かって左側に交番があり、その後ろが富士見の出張所です。略図終わり。4、国民年金保険料の免除制度。問い合わせ、保険年金課、内線317。学生納付特例制度。20歳になると学生も国民年金の加入と保険料の納付が義務付けられます。保険料の納付が困難な時は学生納付特例制度をご利用ください。承認された期間は年金額には反映されませんが、年金を受給するための期間として参入できます。対象、大学、短大、高等学校、専修学校、および各種学校などに在学する20歳以上の学生。所得制限あり。必要書類、学生書、コピーか、ただし両面、または在学証明書、年金手帳、窓口で申請する方の本人確認書類、申請場所、保険年金課、免除された保険料は10年以内であれば後から納付できます。ただし、申請年度から3年が経つと、経過した年数に応じて加算額が上乗せされます。申請は毎年必要です。前年度に学生納付特例が承認され、今年度も引き続き同じ学校に在学している方は、日本年金機構から送付される申請書、はがき形式に必要事項を記入し、返送してください。在学する学校などが変わった方や、申請書が届かない方は、保険年金課で申請してください。産前産後期間の免除制度、 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして年金額へ反映されます。対象、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方、免除期間、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間、平成31年4月制度開始以降が免除対象期間です。出産とは、妊娠85日4ヶ月以上の出産を言います。死産、流産、早産された方を含みます。申請方法、必要書類を持参し直接申請してください。出産予定日の6ヶ月前から提出可能です。必要書類、窓口で申請する方の本人確認書類。出産前に申請する場合、母子健康手帳。子が別世帯の場合、出生証明書など出産日や親子関係を明らかにする書類。申請場所、保険年金課。問い合わせ、川越年金事務所、電話 049-242-2657。 15、ゴールデンウィーク中のゴミの自己搬入。問い合わせ、環境課、電話 049-252-7100。 4月29日祝日、5月2日日曜から5日祝日、日曜祝日のため持ち込み不可。4月30日金曜、5月1日土曜、5月6日木曜から8日土曜。表です。自己搬入日、申し込み期間、定員の順。平日、搬入日の1週間前から申し込み。申し込み順、定員40人、午前午後各20人。5月1日土曜、4月26日月曜から30日金曜に申し込み。申し込み順、定員20人。5月8日土曜、5月6日木曜、7日金曜に申し込み。申し込み順、定員20人。表終わり。搬入時間、平日、午前9時から11時30分、午後1時から4時。土曜、午前9時から11時30分。搬入できるもの。1回で搬入できるのは、1、2のいずれか一方のみ。1、粗大ごみ。2、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ。申し込み、午前8時30分から午後5時に、富士見市粗大ごみ受付センター。電話、0570-001-530に電話で。富士見環境センターの写真があります。ごみ集積所での収集は、ゴールデンウィーク中も通常通り行います。16、令和3年度、富士見市 就学援助費支給の申請受付。問い合わせ、学校教育課、内線626。経済的な理由により教育の機会が失われることがないよう、小中学校に就学している児童生徒の保護者に、教育に要する費用、学用品費、給食費、校外活動費などの一部を援助しています。生活保護を受けている方、前年度に認定された方も申請が必要です。申請期間、4月8日木曜から30日金曜。年度途中の申請も随時受け付けます。対象、市に住民登録があり、小中学校に在籍しているお子さんの保護者で、次のいずれかに該当する方、生活保護を受けている方、修学旅行費と特定の疾病の医療費のみ支給対象、経済的な理由でお子さんの小中学校就学への援助が必要な方。申請方法。申請書に記入し、必要書類を添えて、学校または学校教育課へ郵送または直接提出してください。申請書は4月8日木曜以降、学校または学校教育課で配布します。市ホームページからも入手できます。お子さん1人につき1枚必要。審査結果の通知。4月30日金曜までに申請した方には、6月中に学校を通じてお知らせします。QR コードがあります。必要書類。就学援助費支給申請書、令和3年度用、マイナンバー、個人番号、確認書類、マイナンバーカード、番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど、賃貸住宅にお住まいの方、賃貸契約書の写し、契約者、契約期間、家賃が確認できるもの、世帯内に身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方がいる場合、各手帳の写し、なお、収入のある方、世帯内のどなたの扶養にも入っていない方、16歳以上でアルバイトをしている方も含む、は全員市県民税の申告をしてください。小さい女の子をおんぶした少女の写真があります。二人とも大きく口を開け、笑顔です。
7. 一人親家庭の方へ、各種制度などのお知らせ。問い合わせ、子育て支援課、電話 049-252-7104。 児童扶養手当制度。対象、父母の離婚、死亡などで父または母が一人で子供、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障害のある方は20歳未満を育てている方、または父母に代わって子供を養育している方。児童扶養手当額。子供の人数に応じて一月あたりの月額が全部支給、一部支給に分かれています。子供の人数1人、全部支給4万3160円、一部支給 43,150円から11,180円。子どもの人数2人、全部支給53,350円。一部支給、子ども1人の月額プラス11,180円から5,100円。子どもの人数3人以上、全部支給、子ども2人の月額プラス1人につき6,110円。一部支給、子ども2人の月額プラス1人につき6,100円から3,060円。本人や同居家族の所得など支給要件があります。公的年金を受給中の方は、公的年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分が支給されます。児童扶養手当法の一部改正により、障害基礎年金等を受給している方の手当額と支給制限に関する所得の算定方法が変更され、児童扶養手当を受給できる場合があります。なお、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、3月分から受給できます。ひとり親家庭等への医療費の助成制度。対象、母子家庭や父子家庭、または親のいない児童を養育している家庭。内容、子供が18歳に達する日以後の最初の3月31日、障害のある方は20歳未満まで、医療費の一部を助成します。本人や同居家族など支給要件があります。一人親家庭の親の就労を支援するための助成金。対象、小学6年生までの子供を養育する一人親。内容、病児・病後児保育、ファミリーサポートセンターなどを就労などの理由で利用した際に、利用料金の一部を助成します。所得など支給要件があります。利用前に認定申請を受ける必要があるため、事前にご相談ください。就業・自立支援のための給付金制度。3つあります。自立支援・教育訓練給付金。対象、一人親家庭の母または父で、児童扶養手当受給中の方、または同等の所得水準の方。内容、就業に必要な資格、医療事務、介護福祉士実務者研修などや、技能を習得するための講座を受講する場合に、経費の6割、上限あり、を給付金として支給します。受講開始前に対象講座として市の指定を受ける必要があるため、事前にご相談ください。高等職業訓練促進給付金。対象、一人親家庭の母または父で、児童扶養手当受給中の方、または同等の所得水準の方。内容、看護師、介護福祉士、保育士などの資格取得を目的とする養成機関で、1年以上就業する場合に、就業期間、上限あり、について、促進給付金を支給します。事前にご相談ください。高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金。対象、一人親家庭の母または父、およびその子供。内容、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座の受講費用の一部に給付金を支給します。 受講開始前に対象講座として市の指定を受ける必要があるため、事前にご相談ください。18、富士見市文化芸術スポーツ大会等出場奨励金。文化芸術スポーツで頑張る市民を応援。問い合わせ、文化スポーツ振興課、内線636。文化芸術またはスポーツの分野で、関東大会などに出場する選手や作品を出品する方に、奨励金を交付します。対象、市内に住所を有する方、市内の小学校、中学校、特別支援学校に在学する方、対象となる大会など、国、都道府県、市町村や公益法人などが主催する広く参加者を募り、地方予選を経て、出場、出品、または厳正かつ明確な基準により選ばれて、出場、出品する関東大会以上の大会や美術展など、奨励金の額、個人1万円、団体1万円×出場者数、上限5万円。出場者とは、上記対象に該当する方を言います。申請方法。大会などへの出場、出品決定後、申請書に記入し、関係書類を添えて申請してください。大会などの終了後に申請する場合は、当該大会などの終了後30日以内に申請してください。申請に必要なもの、4つあります。富士見市文化芸術スポーツ大会等出場奨励金交付申請書。大会などの開催要項。対象者の氏名または団体の名称と、住所または所在地を記載した書類。予選会の成績または選考会を経たことを証する書類と、出場登録名簿。19、富士見市文化芸術によるまちづくり補助金。市民の文化芸術活動を応援。問い合わせ、文化スポーツ振興課、内線252。市民が実施する地域に根ざした文化芸術を振興する活動や、文化芸術による新たな魅力創出と地域活性化に寄与する活動など、成果が広く市民に波及する文化芸術活動を支援します。対象、個人の場合、市内に在住、在勤、在学し、市内に活動拠点があること。団体の場合、5人以上の構成員で組織し、その過半数が市内在住、在勤、在学であること。また、団体の規約を有し、代表者の氏名と住所が明らかであること。明確な会計経理がなされること。事業が完遂できること。対象となる事業。次のすべての要件を満たす事業から審査により補助金対象事業を決定します。5つあります。市民の文化芸術の振興に寄与する事業であること。新たな魅力創出による地域活性化が期待できる事業であること。鑑賞や体験など、市民参加の機会を設け、広く文化芸術の波及が期待できる事業であること。新型コロナウイルス感染症対策など、安心安全に配慮した事業であること。10月1日金曜から 令和4年3月31日木曜に市内で行われる事業であること。事業の例、市内在住の音楽家によるコンサート、市内の団体が実施する文化芸術に関する体験会やワークショップ、主に市内の団体で組織する実行委員会が実施するアートイベント、補助金額上限20万円、申請方法、受付期間は7月1日木曜から30日金曜です。申請書に記入し、関係書類を添えて申請してください。申請に必要なもの、4つあります。富士見市文化芸術によるまちづくり補助金申請書、事業計画書、収支予算書、補助対象者であることがわかる書類、団体等概要書、団体の規約書など。
週4月から水道料金、下水道使用料の LINE Pay 納付ができます。問い合わせ、水道課内線506。納付書のバーコードをアプリのコードリーダーで読み込むことで、いつでもどこでも納付ができる決済サービス、LINE Pay を使った水道料金、下水道使用料の支払いができるようになります。利用方法、1、無料スマートフォンアプリ LINE をインストールする。2、LINE Pay の利用登録を行い、LINE 内の LINE ウォレットにあらかじめ金額をチャージする。3、LINE ウォレット内の請求書支払いを選択する。4、コードリーダーを起動し、納付書のバーコードを読み込む。5、支払い情報を確認し、パスワードを入力すると納付完了。なお、領収書は発行されません。利用できない納付書。1枚あたりの合計金額が5万円以上の納付書。バーコードがない納付書。金額を訂正した納付書。納期限が過ぎている納付書。請求書のお支払い方法、流れ図です。1、2の利用登録や金額のチャージを終えた後の操作方法を、スマートフォンのイラストを用いて説明しています。説明文を織り交ぜて読みます。まず、LINE アプリのウォレットを開いて、LINE Pay 残高をタップ。説明、画面上部にウォレットと表示されています。その下に LINE Pay の残高が緑色の枠で拡大表示されています。画面全体にアイコンと思われるグレーの丸が何段も並んでいます。右下にはウォレットのアイコンが緑色の枠で拡大表示されています。次、LINE Pay メインメニューにある請求支払いをタップ。説明、画面上部に LINE Pay、その下に残高金額が表示されています。その下にアイコンと思われるグレーの丸が並んでいます。右下には請求書支払いのアイコンが緑色の枠で拡大表示されています。次、立ち上がったコードリーダーでお手元の納付書のバーコードを読み込む。説明、画面上部にコードリーダーと表示され、画面中央に読み込み用の枠が表示されています。納付書に印刷されているバーコードが枠の中に見えるようにスマートフォンを動かします。読み込みが成功すると次の画面に移ります。画面下にはコードを読み取れない場合はここをタップと表示されています。次、 内容を確認して支払い完了。説明。画面上部に請求書支払いと表示されています。画面には金額が表示され、下の方に確認ボタンと思われる緑色の四角があります。流れず終わり。21、上下水道に異常があるときに、問い合わせ水道課内線525、下水道課内線427、緊急性のある突発的な漏水や下水道管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する雨氷の当番店、または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。簡易な修理は、市が指定する水道工事店や、新設時の工事店に依頼してください。なお、工事店の都合により、当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは、管理者へ連絡してください。4月の緊急修繕当番店。日、曜日、工事店名、電話番号の順。1日木曜、2日金曜、有限会社松崎工業所、049-251-3961。3日土曜、4日日曜、有限会社三枝鉄工所、049-254-2036。5日月曜、6日火曜、有限会社富田設備工業所、049-251-1046。7日水曜、8日木曜、有限会社篠田設備、049-252-0858。9日金曜、10日土曜、杉山設備工業、090-8106-5003。11日日曜、12日月曜、有限会社吉見水道、049-251-8387。13日火曜、14日水曜、株式会社三栄工業、049-251-0719。15日木曜、16日金曜、有限会社斉藤水道工業所、049-251-1363。17日土曜、18日日曜、有限会社岡部ポンプ店、049-251-5418。19日月曜、20日火曜、共和工業株式会社、049-252-2188。21日水曜、22日木曜、岩田工業所、048-472-1026。23日金曜、24日土曜、有限会社竹井設備、049-258-3525。25日日曜、26日月曜、有限会社神保水道、049-253-3515。27日火曜、28日水曜、有限会社松崎工業所、049-251-3961。29日祝日、30日金曜、有限会社三枝鉄工所、049-254-2036。管工事業協同組合事務所、電話番号049-255-5611、月曜から金曜、午前9時から午後4時。緊急修繕当番店、午前5時から午後9時。22、テレビで市の情報を発信しています。 テレタマ視聴中に D ボタン。問い合わせ、秘書広報課内線241。テレタマ市町村データ放送サービス。市のイベントや行政情報、防災情報などをテレビで見ることができます。視聴方法。1、チャンネルをテレタマ地デジ3チャンネルに合わせる。2、リモコンの D ボタンを押す。3、画面左下の一覧から、富士見市からのお知らせを選び、リモコンの決定ボタンを押す。なお、テレビの地域設定が必要です。市町村からのお知らせと表示された場合は、そちらを選択してください。データ放送に未対応のテレビは利用できません。リモコンとテレビ画面のイラストがあります。テレタマ市町村データ放送サービス画面イメージ。1から3の位置を赤い囲みで示しています。D ボタンの位置はリモコンにより異なります。イラスト終わり。23. マイナポイント事業を延長。問い合わせ ICT 推進課内線535。キャッシュレス決済サービスを利用すると、最大5000円分のマイナポイントがもらえるマイナポイント事業が、9月末まで延長されます。また、市では事業の延長に伴い、マイキー ID の設定、マイナポイント予約、およびマイナポイント申し込み支援の期間も延長します。QR コードがあります。注意点。ポイントの付与は、マイナンバーカードをお持ちの方、または3月末までにマイナンバーカードの申請をした方が対象です。ポイントの付与には、マイナポイントの予約申し込みが必要です。決済サービスにより、別途事前登録手続きが必要です。事前にご確認ください。マイナンバーカードの交付は市民課内線101にお問い合わせください。24. 消費生活相談。問い合わせ消費生活センター電話 049-252-7181。 相談日月曜から金曜10時から12時、13時から15時30分。子どものオンラインゲーム利用による高額請求が増えています。スマートフォンやゲーム機器などの端末で利用できるオンラインゲームで、子どもが親に無断で決済をし、高額請求を受けた。ID やクレジットカード情報が登録されている親のスマートフォンで、子どもが有料コンテンツを利用してしまった。などの相談が寄せられています。消費者へのアドバイス。保護者の端末に登録されたカード情報を子どもが勝手に使用したり、子どもの端末でカード決済を行った場合は、その履歴が端末に残っていることがあります。端末のカード登録情報やキャリア決済の利用限度額設定状況などを確認しましょう。オンラインゲーム利用の際は、オンラインの注意点などを理解し、子どもと話し合いながら利用のルールを定めることも大切です。行政情報終わり。